本日の聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は、マルコによる福音書9章の30節から37節です。教会の備え付けの聖書では、古語訳聖書では後ろの方、新約聖書の方の66ページになります。マルコによる福音書の9章の30節から37節までお読みします。それから彼はそこを立ち去り、ガリラ屋を通って行ったが、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に渡され、彼らに殺され、殺されてから3日の後によみがえるであろうと言っておられたからである。しかし彼らはイエスの言われたことを悟らず、また尋ねるのを恐れていた。それから彼らはカペナウムに来た。そして家におられるとき、イエスは弟子たちに尋ねられた。あなた方は途中で何を論じていたのか。彼らは黙っていた。それは途中で誰が一番偉いかと互いに論じ合っていたからである。そこでイエスは座って十二弟子を呼び、そして言われた。誰でも一番先になろうと思うならば、一番後になり、みんなに仕えるものとならなければならない。そして一人の幼子を取り上げて、彼らの真ん中に立たせ、それを抱いて言われた。誰でもこのような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は、私を受け入れるのではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。アメン。本日はこの聖書の箇所を通して、受け入れられ、受け入れるというタイトルで、西堀牧師よりメッセージをいただきます。
一言お祈りをさせてください。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたから、本当にこの時が与えられて、共に礼拝をされられる幸いを感謝いたします。今日もあなたの御言葉の前に、帰依します。御言葉が私たちに力を与え、御言葉が私たちを生かしますように、御言葉によって私たちを導いてくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。皆さんに、先ほどから、報告をさせていただきました。先ほど報告させていただきました、のりこの母でありますが、本当に母の人生の中で起こったこと、それをですね、またのりこから、のりこが娘として母を見ながら思ったこと、私たちはそれを全てを知ることはできません。ただ、のりこはその起こったことの中でですね、いくつかのエピソードを分かち合ってくれて、それを見ることができるのであります。私の中でとても印象に残っているのは、のりこ自身も母から聞いた話ではありますが、のりこが生まれる前にいろんな状況から、この赤ちゃんを、この子を産むのは無理だろうと周りは判断をしたというのであります。この妊娠を諦めなきゃいけない、そのように判断したようであります。もうすでに3人の子供たちが与えられていました。しかしですね、母は逃げ出すようにして、なんとかこの子を産みたいと体を張って、本当に逃げたというふうに、私は聞いていますけれども、自分の命を守ってくれて、産んでくれた、と、のりこは話していました。本当に、小柄でですね、アメリカも結局来れませんでしたので、皆さんの中でのりこの母に会った、のはうちの家族だけだろうなと思うんですが、本当に小柄でですね、145センチくらいしかない母です。体重も多分40しかないだろうなっていう華奢な小さな母でありますが、そんな強さを持った人でありました。そしてその母が体を張って守ってくれたおかげで、のりこもこの世に生を受け、そして私もそののりこに出会うことができたんだということを思うと、本当に母に対して感謝がいっぱいになります。お 母さんの人生の中でいろんなことが起こったでありましょうけれども、本当にのりこがこれは私にとって母にとってとても大切な出来事だったんだと話してくれたことの一つであります。今日の聖書箇所の中でイエスは2回目の十字架の予告をします。自分が捕らえられて引き渡され殺される、そして3日目によみがえるのだというふうにイエス様は予告をなさるのであります。しかし弟子たちの方はその話を聞いても意味がよくわかりませんでした。何よりもそのことの言葉の意味が分かったとしてもそれを受け入れることができませんでした。イエスに質問することも怖かったと書いてあります。そのことに触れたくなかったのでありましょう。質問してもっとイエスがはっきりとそのことを話されるのが怖かったのではないかと思います。そのことに直面したくなかったのでありましょう。自分たちの夢であり希望であったイエス、自分がその仕事さえも投げ出して、なりわいであった仕事さえも投げ出して従ったイエスが殺されてしまうなんて、どうしても受け入れることができなかったのでありましょう。その代わり彼らはなぜか誰が一番偉いのかという話を始めるのであります。どうしてそんな話になった、なってしまったのかわかりません。でもマルコが言いたかったことはこういうことだと思います。そしてマルコが通訳を務めていたそのペテロ、先生であったペテロが言いたかったのはこのことだったと思います。イエス様が自分自身を私たちのために与えてくださろうとしていたとき、イエス様が私たちのためにご自身を与えて私たちを救おうとしていらっしゃったとき、十字架に向かって歩いていたとき、私たちの心はそのイエス様のことを全然分かってなかった。イエス様から私の心は遠く離れていた。私たちは自分たちのことばっかり考えて、イエス様が私たちのことを考えて、イエス様がご自分のことを二の次三の次にして、いや自分自身を与えて私たちの救いのことを考えていらっしゃったその時に、私たちはイエス様と一緒にいながら弟子でありながら自分たちのことばかり考えて、誰が一番偉いのか、イエス様に続くナンバーツーなのか、誰がイエス様の国で大臣になるのか、そんなことを話していたんだよ。彼らはイエスに何を話していたんだと聞かれたとき、それに答えられませんでした。でもイエスにはすべてが分かっていました。それで弟子たちに偉くなるのを求めるのではなく、使えること、そして小さきものを受け入れることが大切なんだよとイエス様は言われるのであります。そしてペテロや、そしてマルコは、このことはイエス様の言葉として、私たちの弱さとして、またイエス様の言葉としてしっかり伝えていかなきゃいけない。私たちは本当にイエス様の気持ちになかなかわからない。本当に弱い存在なんだ。でも本当にイエス様がそうしてくださったように、私たちも小さきものを受け入れ、小さきものに仕えて行かなきゃいけない、行くんだよ。それが本当にイエス様の言葉として伝えていかなきゃいけない。私たちはこのことを選んで、イエス様の生涯を十何ページの書物にまとめることができない、でもどうしても限りがあるこのスペースの中でこのことを伝えたい、そのことの一つとしてペトロやマルコが選んだ、それはこの私の名のゆえにこういう小さいものの一人を受け入れる者は私を受け入れることになるんだよ。そして私を受け入れる者は私を受け入れるのではなくて神様を受け入れるんだよ。そうおっしゃった イエス様の言葉、これは伝えていかなければいけないんだと。彼らは書き残したのであります。ですから、今日はこの聖書の箇所から、イエス様が大切なこととして言われ、ペテロやマルコが、これはイエス様の言葉の中で伝えなきゃいけないと思ったこと、小さきものを受け入れることの大切さ、そして、そのためには、私たち自身が、まず受け入れられて、力をいただいていくことの大切さ、それをお話ししたいと思うのであります。今日は、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一が、小さきものを受け入れるということです。イエス様はそこにいた幼子を自分のところに引き寄せて、このような小さなものを受け入れなさいと言われました。それは、子供ということであったでありましょう。でも、それだけではなくて、軽んじられている人ということでありましょう。今でこそ、子供は宝物であるとか、将来を担う存在だとか言われますが、当時のこの地方のこの文化の中で、子供は数にも数えられない軽んじられた存在でありました。イエス様のところにお母さんたちが子供たちを連れてきたときに、弟子たちはそれを叱ったということが書いてありますが、本当にそういうふうに扱われた子供の来るところじゃない、イエス様のところには子供なんか来る資格がない、そういうふうに思われていた時代であります。そんな中で、軽んじられていた子供を受け入れなさいということを通して、世の中であなたの周りで、軽んじられた存在、人々に注目されない存在、弱い人、差別されている人々を受け入れなさいと、イエスは言われたのであります。そして、そのような人々を受け入れるときに、それはイエスを受け入れることであり、神様を受け入れることだというのであります。これは特にカトリック教会で大切にされてきた教えであります。プロテスタントの教会では、弱い人、差別された人と共に歩む中に、イエス様と共に歩む道を見ることはあまり強調されていなかったと思いますけれども、でも聖書に書かれているイエス様が言われた言葉には間違いありません。大切なメッセージです。あのノーベル賞を受け取ったマザー・テレサが、彼女は、本当に貧しい人々のために力を尽くしたとよく言われますけれども、でも特に彼女が一番大切にしたのは何であったかというと、死を待つ人々の家でしたね。死を待つ人々の家。もう、インドの社会の中で誰にも見取られないで死んでいく人々がいる。誰からも注目されないで、誰からもその死が痛まれないで、誰からも注目されないで、その他大勢のただ、日常の中に起こっている誰も注目されない出来事の一つとして、死に行く人々がいる、彼らこそ軽んじられた社会的な弱者だったのであります。彼女は人間として生まれてきた以上、誰にも見取られないで、一人で死んでいく、そういうことがあってはならない。自分は、その人を見取る人になりたいと願ったのでありました。そして、彼女は、その彼らと共に歩む中で、彼らの中にイエス様との出会いを経験するのであります。その中に、彼らの中にイエス様を見たのであります。彼らを受け入れることの中で、神様に触れることができる、イエス様を知ることができる、そのことを彼女は経験したのでありました。マタイによる福音書の25章にはそのことについてイエス様が例え話で話されたことが出てきます。これちょっと長いので今日はスクリーンに準備していません。皆さん聖書を開いていただけると幸いなんですが、こういうところであります。マタイによる福音書の第25章の31節からです。マタイによる福音書第25章の31節から46節までちょっと長いんですけれども、読ませていただきたいと思います。教会備え付きの聖書では後ろの方の42ページになります。大丈夫でしょうか。 人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊と槍とを分けるように彼らをより分け、羊を右に槍を左に置くであろう。その時王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。それから左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いた人のために用意されている永遠の火に入ってしまえ。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て私たちはお世話をしませんでしたか。その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく、これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは永遠の生命に入るであろう。トルストイはロシアの人でありますが、戦争と平和を書いたトルストイでありますが、彼はこの聖書の箇所をテーマにして一つの話を書きました。靴屋のマルチンという話であり、教会でもよく、子供の劇などでなされる話ではありますが、彼はですね、ロシア正教の中に生きたのでありますが、社会の不正と戦って腐敗した教会を批判して破門されています。その靴屋のマルチン、こんな話であります。子供たちと妻とに先立たれて一人残されて、どうしてこんな辛いことが起こるんだろうと神様に文句を言っていたマルチンでありますが、彼は一人のクリスチャンとの出会いによって聖書を読むようになり、イエス様の言葉によってその人生が変えられていきます。そんなある日、聖書を読んでいて、あるパリサイ派の人がイエスを迎えた時に、イエスに足を洗う水も出さなかった。当時の文化の中でありえない、足を洗う水も出さなかったという聖書の箇所を読んで、自分も以前はそうだった、自分もイエス様に出会う前はそうだった、でも今だったらどうするだろうか、今だったらこのパリサイ派の人のようにするだろうか、イエス様が来たって喜んで迎えるんじゃないかなと思いながら寝るのでありますが、その夢の中でイエス様が、明日私はあなたのところに行くから、通りを気をつけていなさい。通りに通る人を気をつけて見ていなさい。私は明日行くから、というふうに言われたというのであります。翌朝起きてみるとですね、それは寒い日で雪が降っていました。マルチンはスープとお粥を作って部屋を温めました。昨日のは夢か幻かと思いながら、イエス様が来られたら、このパンと、スープとお粥でイエス様をお迎えするんだと部屋を温めて待っていました。外を気にしながら仕事をしていたというのであります。彼は町のみんなの靴を作っていましたから、足元が見えるだけで 外に誰がいるかわかる。すると一人の人がマルチンの家の窓の外に立っているのに気がつきました。イエス様かな？そう思いました。でもすぐにわかりました。町の一人のおじいさんが雪かきをしていたのであります。おじいさんはすぐに疲れたのか、休んでマルチンの家の、とかお店の窓にもたれかかりました。マルチンはおじいさんにが寒い中疲れたんだろうなと思ってお茶をご馳走しようと思いました。そして中に招き入れてお茶をご馳走して話をしました。しばらくお茶を何杯も、もういいもういいというのをマルチンがですね、もう飲めよ飲めよ。お茶を勧めて、おじいさんありがとう。とても体が温まったよと言って、また雪かきに出て行きました。しばらくして、またマルチンがイエス様まだかなと思って外を見ていると、今度は女の人の足が見えました。この寒いのに、その足には木の靴を履いています。靴を見ただけで町の人ではないと分かりました。マルチンが外に出てみると、その女の人は赤ちゃんを抱いて、オーバーも着ないで、夏の服で、マルチンのお店の壁で寒さを避けていたのであります。マルチンは彼女を家の中に招き入れました。何も食べていないのか、おっぱいも出ません。マルチンはスープを彼女に出してありました。彼女は夫が兵隊に出て行って連絡がなくなってしまって、着物を売って生活をしていました。その話を聞いて、もちろんそのスープを出して、パンを出して、でもそれだけではなくて、マルチンは自分のマントをあげました。そして奥に入って金庫からお金を持ってきて彼女に渡しました。そのお母さんはわっと泣き出して、感謝して、ありがとうございますと感謝して出て行きました。しばらくすると、今度はおばあさんが窓の外に立ちました。リンゴ売りのおばあさんです。すると、急に大きな怒鳴り声と子供の泣き声が聞こえます。子供がおばあさんのリンゴを一個盗もうとしたのです。堪忍して堪忍してという子供に、おばあさんは、この泥棒を許さないや！警察に連れてってやる！と腕を掴んでいます。マルチンは外に飛び出して、おばあさんに、許してやんなよ！堪忍してって言ってるじゃないか。私がお金を払うから。と言ってお金を払ってあげました。そうかい？じゃあいいよ。そうおばあさんが手を離した途端にその子は逃げようとします。今度はマルチンがその手をビヤッと捕まえて、ほら！おばあちゃんに謝りなさい！と言って、マルチンはそこで聖書の話をするんですね。しばらく話を聞いていたその子とおばあさん。最後には、その子がおばあさんの荷物を持ってあげて、二人で歩いていくのであります。そんなことで一日が終わった時に、マルチンに声が聞こえました。私が、わかるかね？今日私はあなたのところに行ったんだよ。そこには今日出会ったおじいさん、今日出会ったお母さんと赤ちゃん、そして今日出会ったおばあさんと少年の姿が変わる変わる現れました。その時マルチンは気がついたというのであります。確かにイエス様が来られたということ。イエス様おっしゃいました。これらの最も小さきものにの一人にしたのは、私にしたのと同じだよ。私たちも窓の外を注意して見ていようじゃありませんか。イエス様は、律法学者が、私の隣人って誰ですか？私が愛すべき隣人って誰ですか？って聞いたときに、そうやって線を引くことが大切なんじゃなくて、あなたが誰かの隣人になることが大切なんだよっておっしゃいました。本当に私たちも窓の外を見て、注意して見ていようじゃありませんか。私が仕えることができるだろうか。私もイエス様に出会うことができるだろうか。これらの最も小さいものの一人にしたのは、私にしたのと同じである。 2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、受け入れる力の源ということです。私たちが小さなものを受け入れるその力はどこから来るんでしょうか。一つには神様が喜んでくださる、私が本当に誰かを受け入れるときに神様が喜んでくださる、ああそれ嬉しいな、それも一つの動機でありましょう。でももっともっと大切なことがあります。それは私たちが誰かを受け入れる前に、私たちが誰かを受け入れる以上に、神様の方がまず私たちを受け入れてくださったんだ。私たちはもうすでに神様によって受け入れてもらってるんだ。神様が私のことを受け入れてくださったという喜びを、その平安を、その満たされる経験をすることであります。今多くの人々が受け入れられることを求めている時代だと言われます。以前はたくさん稼いでいい車に乗ったり、大きな家に住んだりして、それが満たされることだと人々は考えていた時代もありました。でも、今はそれよりも、周りの人に受け入れられること、それを人々が求めているんだとよく言われます。ね、皆さんの中でもしかしたらそういう方いらっしゃるかもしれませんが、私はちょっとある意味驚いたことで驚いたんですが、ランチを一人で一緒に食べる友達がいないと思われるのが嫌、一人ぼっちで友達がいないと思われるのが嫌だってことで、なんとトイレで食べる人がいる。それくらい私が誰かに受け入れられているという感覚がないと、本当に不安で不安でしょうがない。それがまた他の人に、そういう人だと思われるのが怖い。そういう時代になっていると言われます。でも、この受け入れられるとか認められるとか、それは本当に人間の一番根っこにある要求だ、なと本当思いますよね。私も本当にそうです。私たちは受け入れられ、愛され、認められなければ生きていけない存在であります。本当に私たちは根本的に受け入れられる、受け入れてもらう。それがなくて生きていくことはできないんだなってことを思うのであります。問題はその愛を、その受け入れられる経験を、認められる経験をどこに求めるかです。私たちは周りの人に認められて受け入れられることを求めます。それは間違いではありません。それは間違いではありません。でも、それで完全に満たされるのではないのであります。それに、お互いにみんながそれをしていて、みんながお互いに認めてくれ、いや、私の話を聞いてくれ、私を認めてくれ、それをやっていたらもう始まらないのであります。誰かがまず、受け入れられることよりも受け入れることを始めなければ、誰かが、私は受け入れられることよりも受け入れることを求めよう、そのようにスタートしなければならないのであります。みんなが受け入れられることだけを求めていたら、本当に世の中が本当に戦いになってしまう。私を受け入れてくれ。いや、私を受け入れてくれ。時々ありますね。本当に私が受け入れられたら私ももうちょっと優しくできるのに。まず私のことを受け入れてほしい。そういう話を本当に時々聞きます。私がもっと大切にされたら私も大切にできるのに。そういう気持ちが私たちの中にあります。でも誰かがどこかで始めなきゃいけない。私は受け入れられることよりも受け入れることを求めよう。そのために必要なのが、まず私たちが神様に受け入れられて、神様に愛されて、神様に認められていることを知ることであります。この聖書を通して、本当に私たちは神様によって受け入れられてるんだ。神様に愛されてるんだ。神様によって認められてるんだ。私たちが神様に何とかしたからじゃない。私たちがこのように一生懸命やったからじゃない。それ以前に神様は私たちのことを愛し、受け入れ、認めてくださっているんだ。イエス様は、弟子たちが求めていたような人々から注目されて、王様にされることを求めませんでした。ご自身を私たちの罪のために十字架の上で身代わりに与えることを通して神様の愛を 表したのであります。先週も少しお話したんですが、イエス様が十字架にかかる1週間くらい前にギリシャから人々がやってきて、弟子たちにイエスに会いたいって言うんです。ギリシャからやってきた。当時の世界の中で今みたいに飛行機で飛べる世界じゃないですよ。車で何時間で着くところじゃないですよ。旅をして何日も何日も何日も旅をして、ギリシャってどんなところ？ユダヤの人には写真なんかないですからね。インターネットなんかないですから、本当に誰もこのギリシャすごいところ、もうとにかく世界の中心のギリシャからこの田舎のエルサレム、そしてイエス様が活動してたのはガリラヤですからね、もうイスラエルの中でも田舎の方であります。そこにやってきた人がいる。イエス様に会いたいってやってきた人がいる。もうこれはもうすごい大きいことでした。もうすごいエキサイティングなことでした。イエス様に会いたい、信じられない。弟子たちはもう興奮したと思います。イエス様、聞いてください、聞いてください、聞いてください。イエス様、いよいよあなたの時代ですね。先生の時代ですね。イエス様の時代ですね。あの人が会いたいって言ってますよ。それを聞いてイエス様は言いました。私が栄光を受ける時が来ました。私が栄光を受ける時が来ました。その言葉を聞いて弟子たちは思ったでしょう。そうです、イエス様、あなたの時代です。でもイエス様はそれに続けるのであります。一粒の麦が、もしもそのままだったら一粒のままだけれども、一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままだ。でも、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。そうじゃない。もしも私がここで注目されて、世界に出ていったら、私は一粒のままだ。私は地に落ちて死ぬ。それによって豊かな実を結ぶんだと。イエス様は十字架をまっすぐに見ながら歩まれました。それは、私たちを愛して、私たちのために、ご自身を与えるためでした。そして、イエス様が一粒の麦となってくださったときに、それは豊かな実を結びました。論より証拠を、イエス様はご自身を与えることによって、当時の皇帝よりも、中国の秦の始皇帝よりも、チンギスハンのような人よりも、ナポレオンなんかの人よりも、その他世界のどんな権力者よりも、世界の人々に影響を与えた人であります。愛によって、私たちを認め、受け入れることによって、私たちをそのまま、罪人のまま受け入れてくださることによって、そのためにご自身を与えることによって、神様の愛を与える、表すことによって、イエス様は本当に豊かな実を結んでくださったのであります。知ってください。神様はあなたをそのままで、あなたが何かをする前に、あなたが誰かを受け入れる前に、あなたを愛し、あなたを受け入れてくださっているのであります。私たちは、私を受け入れてください。私を認めてください。私こんなに頑張ってるんです。認めてください。社会でも、家族の中でも、友達関係の中でも、恋愛でも、本当にそのように私たちは求めているでしょう。私はこんなに頑張ってるんです。私はこんなに一生懸命なんです。認めてください。受け入れてください。しかし、神様は、あなたは受け入れられようとしないで受け入れるものになりなさいと言われる。いや、もちろんそういう意味でありましょう。でもそれだけじゃなくて、まずイエス様が私たちを受け入れてくださって、あなた自分が受け入れたらそんなことを我慢しなさいじゃなくて、まず神様が私たちを 100% もうそのまま受け入れてくださって、抱きしめてくださって、神の子として抱きしめてくださって、私たちの心を満たしてくださるのであります。私たちが何かをしたからじゃない、私たちがこんなに頑張ったからじゃない。本当に存在自体を、弱い小さな私たちをそのまま受け入れ
してくださった。
そう、私たちは周りを見て小さい人って誰かな、弱い人って誰かなと思うかもしれない。でも、本当のことを言うならば、愛されなきゃいけない、弱い、小さいのは他の誰でもない私たちじゃないでしょうか。その私たちをそのまま受け入れ、愛してくださった。その愛を私たちは本当に感謝して受け取ろうじゃありませんか。その愛をいただいて、私たち、今度は私たちも出て行って、人々を受け入れるものになろうじゃありませんか。今も誰かに受け入れられない人々のところに私たちも出て行こうじゃありませんか。そして共に歩む喜びを経験させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、小さきものを受け入れなさい。イエス様はおっしゃいました。弟子たちが自分が偉くなりたい、自分が注目されたい、そのことで頭がいっぱいになってた時に、イエス様は小さきもの、貧しいもの、弱きものを受け入れなさいとおっしゃいました。どうか、どうかそのような歩みをさせてください。でも本当にそのために私たちには力がありません、愛がありません。神様、どうかあなたがまず私たちを満たしてください。小さきもの、弱きものはまさに私たちであることを覚えます。本当に神様、あなたの愛で満たし、愛する力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。